こんにちは、ゼキです。
道草です。
このラジオは雑草好きすぎる2人が一番身近な植物である雑草について楽しく語っていく番組です。本日のテーマはこれからが最盛期、ドクダミというわけで、まずちょっとドクダミについてどんなイメージが道草さんありますか？
そうですね、まあ、やっぱりまずは何といっても匂いというか香り、はい、ないですかね。
そうですね、結構臭いですよね。
ね、臭いっていう人はやっぱ多いというか、逆にね、あんまりあの匂い好きっていう人はちょっと聞いたことがあまりないかなっていう感じ、うん、
草刈りもすごい大変なイメージないですか？
そうですよね、地下にね、地下茎がはびこってるので、うん、駆除するのも結構一苦労っていう声も聞いたりしますね、
うん、そう、そんなイメージがありますかね。ということで、今日はドクダミについてお話ししていこうかなと思うんですが、ドクダミの概要の方をまず道草さんからお願いしてもいいですか？
はい、ドクダミはドクダミ科、ドクダミ属の植物、生薬名が重薬という名前ですね。うん、10個の薬って書いたり、あとは重ねる重たいっていう字で重薬っていう、まあ、両方書き方あるみたいです。で、東アジア原産の在来種ですね。皆さんよくご存知のように、あまりこう日の当たらない、ちょっとこう日中のうちの半分ぐらいはもう陰ってるような場所、うん、そういう、まあ、言い方あれですけど、ちょっと陰湿な環境によく生えてる植物ですね。名前の由来についてなんですけど、これ結構誤解されやすいのが、うん、ドクダミっていう名前からにはなんか毒があるんじゃないかっていう、うん、どうしても匂いだったり雰囲気とかでマイナスなイメージを抱く方は結構勘違いされちゃったりすることが多いんですけど、実はこれ毒ダミっていうのが、うん、毒を溜める、溜めるっていう字が悪いものを良くするという意味の言葉で、漢字で書くと強制するっていう字の強の字の方ですねを使うんですけど、なんでまあ毒を溜める毒ダメ、毒ダミっていう風に変化して今の名前で呼ばれるようになりました。うんうん、あとは生薬名の重薬という名前も非常に様々な薬効があるところから来ています、うん、ちなみにドクダミ科の植物っていうのは4属4種しかないすごく小さな科、本に自生してるのはドクダミ科の中ではドクダミと、あとはハンゲショウって言って、夏になるとちょっと葉っぱが半分白く変色というか変化する葉っぱのこの2つのみ、うんうん、でまあ、それだけこう種類が少ないのに、やっぱりここまでこう現代まで生き残ってるっていうのは、古くから非常にまあ完成度が高いとか、まあ、言い方変えるとまあそれだけ日本の環境に適してきた植物なので、うん、まあ、そういった繁殖力とか、まあ、環境適応力がまあ高かったためではないかっていうふうに言われています、うん。でまあ、その繁栄にやっぱり一躍買ってるのが、まあ、冒頭にも言った何といっても独特の香りです、はい、で、まあ、周期成分香りの成分は、名前がデカノイルアセトアルデヒド、あとはドデカナールというような成分で、パクチーの匂いとともに意味嫌われる方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そもそもパクチーはセリ科で、ドクダミはドクダミ科なんで、まあ、植物自体も別物で、で周期成分も実はパクチーとドクダミっていうのはなんかたまに似てるっていう表現される方もいるんですけど、一応これは別物ということになっております。そんな感じですかね。ドクダミのここが面白いってでん、ドクダミは医者を遠ざける多種多様な薬効ということで、
はい、
リンゴは医者いらずなんてことわざがね、イギリスの方だったかな、まあ、あるんですけど、この日本においては、まあ、ドクダミこそが医者いらずの代表植物と言ってもいいんじゃないかなと思うので、うん、その辺のいろんな薬効についてお話ししていきたいと思うんですけど、はい、まあ、冒頭にも重薬っていう名前を紹介しましたけど、うん、まあ、それくらい様々な薬効のある草で、まあ、あんまり全部挙げていくとちょっと大変なので今回はその中でも3つくらいをサクッとピックアップしてご紹介していきたいと思います。まず1つ目が抗菌、あとは殺菌作用、匂いの成分である、まあ、デカノイルアセトアルデヒドっていうこの成分が、実はペニシリンをしのぐほど強力な殺菌作用があるんですね。で、まあ、食中毒とかをはじめ、あとは傷口のちょっと可能した時の原因となるような、うん、 例えば黄色ブドウ球菌とか、まあ、いった細菌の繁殖を抑えてくれるという効果があります。実際にこうちっちゃい頃やったことあるみたいな人もいるかもしれないんですけど、まず一つが水虫ができたところに生の葉っぱをすりつけると治りが良くなる。
へー本当に？
はい、あとは、生葉をすりつぶした液、
うん、
毒ダミの青汁みたいなのを作って、それを虫刺されとか、まあ、汗もができたところに塗ると、うん、あの効果的。
へ
ね、
本当に
そうって感じなんですけど、ちなみにこれはあの私が通ってる美容室のお兄さんに聞いた方法なんです。
へ
え。母親にやられたって言ってました。さっきは持ってらっしゃる方が意外とこう身近にいたってい
う。すごい
ねえ、面白いですよ、うん、あとは肌荒れの原因となるその細菌を抑えてくれるので、やっぱまあ化粧品とか美容液とかの成分としても利用されてるそうですね。
へ
え。で次、はい、2つ目がこれ結構いいなと思ったんですけど、血液血管に関する疾患の予防ということで、はい、毒ダミっていうのがカリウムも結構多く含んでいるため、はい、こう体内の余分な塩分を外に出して血圧を下げてくれる働きがあるんですね。なんで例えば、まあ、高血圧とか動脈硬化とか、はい、まあ、脳梗塞心筋梗塞とかっていう、うん、あの病気に予防効果があるということで、うん、大臣の大きな悩みの一つである偏った生活習慣による、
うん
うん、まあ、病気をこう予防してくれる一助になるんじゃないかっていう、これ結構いいなって思って、
すごいですね。
毒ダミ茶飲んでみようかなって気になります
よね。なりますね、うんうん、
そうそう。であと3つ目は便秘の解消。
お
ー、毒ダミに含まれるマグネシウムは、まあ、腸に水分を集めて便を柔らかくしてくれる働きがあるので、まあ、便秘の解消に役立ちます。
うん、
でまあ、逆にこう元気な人とか一度に大量に摂取しすぎちゃうとお腹が緩くなりすぎる恐れもあるので、やっぱり何事もほどほどにっていう感じなんですけど、
そうですね、
今言った3つと、まあ、その他にもあの利尿作用とかちょっとこうトイレが近くなる、はい、
うんうん、
体の熱をね下げてくれるっていう意味にもなるんですけど、うん、まあ、そういったところでこう解熱解毒とか、あとアレルギー予防とか、あとまあ生理不順の改善などさまざまな効果があるということで、うん、ただまあ注意としては、毒ダミがのカリウムをやっぱりどうしても多く含んでるので、腎臓の悪い方っていうのはそのカリウムが上手にこう排出できない恐れがあるらしいんですね、はいはい、でそうなるとちょっと不整脈とか、あとは心不全の危険性があるっていうことなんで、うん、ちょっと腎臓系の疾患持ってる方はあまり摂取を控えた方がいいかもしれないっていうこと
で、雑草の中でも多分なかなかいないですよね、ここまでの効能を持ってる雑草って。
ですよね、かなり優秀ですよね、
うん、だってそれがいろんな道端とかに生えてるわけですもんね。
はい、その辺に平気でね。
ねえ、すごい。
はい、まあ、ちょっとこんな薬効をいろいろ、まあ、調べていて、うん、まあ私自身も今回ちょっといろんなそういう毒ダミの使い方、うん、まあ、利用方法ですね、改めて試してみようかなと思ってやったので、その辺もちょっと紹介していきたいと思います。ででん。お手軽簡単毒ダミのチンキ作り。
おお。
見つけてみたいな。
チンキってまず何ですか？
そう、チンキっていうのが、あの生薬とかハーブの成分を、ま、アルコール成分のものに浸して作られた、うん、ま、溶液ですね。で、花でも葉っぱでも、ま、どちらからも作れるということで、うん、私はま今回花を使ったんですけど。全然花と葉っぱは両方つけてもいいし、別々でつけてもいいし、
うん、
ただちなみにちょっとこの花を使う場合は、まあ、開いたものでもいいんですけども、開花してるもの、
はい、
できれば実はちょっとつぼみの状態の方が一番いいという
へ
で、まあ、まず作り方なんですけど、
はい、
そ花を集めてきて、もしくは葉っぱを集めてきて、うん、まあ、しっかり洗って水気を切って、
うん、
瓶に詰めていくんですね、
うん、
でつける液なんですけど、これ焼酎とかホワイトリカーでつけてもいいんですけど、まあ、できればこのチンキに一番適してるのがアルコール度数40度前後ぐらい なんで、うん、ちょっと焼酎とかよりもあのウォッカとかの方が40度により近いっていうことで、なんで今回はちょっとウォッカでつけてみたんですけど、うん、もうその花とか葉っぱがひたひたに浸るぐらいの量を注いだら、もう蓋をして冷暗所で保管する以上って感じ、
うん、
です。早くてもう3週間後ぐらいから使えるようになるようですね。
どう使うんですか？
使い方も結構いろいろあって、低清水で薄めて、あとはお好みでそのグリセリンを混ぜたりして化粧水として使ったりとか、
へー、
あとはそのままだったらもうあのスプレーボトルに詰めて、うん、虫よけスプレーとしてシャッシャッと振ってもらって。
虫が結構嫌いな匂いですもんね。
ねえ、あとは飲み物にもちょっと入れて飲んだりしてもいいそうです、とかね、うがい薬として使ったりとか、はい、なんか思ってたより結構いろいろ使えそうなんですよ。
実際香りとかはどういう香りなんですか？
あの実はつけたの昨日なんですよ。なんか昨日つけてもう今日で割と色が変わって、
本当ですね、
黄色っぽい茶色っぽい、
うんうんうん、
かな。
大量ですね。
結構大量あ、でも、なんか甘いいい香りしました。
毒ダミの香りではないですか、俗に言う。
多分毒ダミの香りとウォッカの香りが混ざって、なんかいい感じに打ち消し合って、
ああ、
感じです。嫌じゃない、いい香りです。
え、道草さんは何に使われるご予定なんですか？
私はまあ、虫よけと化粧水もせっかくだったら作ってみようかなって今のところ思ってます。
特にその虫よけスプレーとかは、よく市販のものとかだとむせちゃったりするじゃないですか。
ねえ、そうですよね、う
ん、それだと多分、まあ、アルコールの匂いと毒ダミの匂いがある程度打ち消されてるんだったら、お子さんとかにもね、うん、使えそうな気がするかなと思う。
そうですね、うん、なんかしかも虫除けスプレーこう吸い込むとなんか気持ちもちょっと嫌な感じしますよね。うわ、
はいはいはい、
うん、これは飲料にも使えるぐらいだから
いいですよね。
ね、使いやすいと思いますし、うん、あと結構その花をね摘み取ってあの竹ざるにこう溜めていく過程が、はい、ドクダミの花って綺麗じゃないですか。
ああ、ですね、はい、
でそんな感じで、でそれがこうざるいっぱいに溜まっていく様子とかが、うん、結構テンション上がりました。
いくつぐらいの花使ったんですか？
いくつかもう全く分かんないですけど、両手のひらにわっさり乗るぐらい、結構夢中で摘んでたんで全然数分かんないですけど。
すごいな。
瓶にもういっぱい花詰めて、うん、その花がしっかり浸るぐらいの量を使えばいいので、その辺も手軽でいいなって感じ。
あ、いいですね。これからの季節
植物採集行くと蚊に襲われる機会もあるので、
はい、家庭菜園のねやってる方でもすごい蚊に襲われる、
うん、ですよね。キャンプ行ったりとかしてもね、うん、
やっぱキャンプいいいいですね。キャンプ場でワークショップみたいな感じで自分で作るみたいな、
それも楽しそうですね。でね、ドクダミ茶を作ろう。ゼキさんも今回作られたということで、どんな感じで作られたんですか？
そうですね、よく言われるのって天日干しして煎じて飲むみたいな感じだと思うんですけど、あんま長いことするのも嫌いなので電子レンジで一気に乾燥させたんですけど、もうただのドクダミで
わかる。
もうめちゃくちゃ美味しくなくて、
ああ、もう美味しくないまで言っちゃいましたね。
正直。で、はい、悔しすぎて、緑茶でブレンドしてみたんですよ。
ほうほう、あ、それは新しい。どうでした？
そうすると、ちょっと飲みやすくって、でもまあ、どうだろうな。私は得意じゃなかったので、ちょっと次はもうしないなとは思いますけど、その効果を期待して飲まれる方は、何かこうね、はい、味を変えるためにブレンドするっていうのはありかもしれないですね。
そうですね、ブレンドね、だって某飲料メーカードクダミハーブ茶プーアールとかでめっちゃね、はい、いろんなの混ぜて。
みじくさんはどうでしたか？
私は今回そのゼキさんが今乾燥させてね、お湯に浸したっていう方法含めて3パターン試してみたんです
け
ど、はい、まあ、まずその1個目は確かに私もちょっと、うん、毒ダミの香り、青臭い香りが結構残ってるなってね、はい、乾燥させた時点で、うん、生の状態よりはだいぶマシにはなるんですけど、
はい、
でもやっぱり毒ダミだなっていう、
うん、
で次に試したのがその乾燥した葉っぱを鍋に入れて、うん、煮出す方法ですね。煎じるっていうのかな、うん、これやると結構あのお茶自体の色も変わります。だいぶ 茶色焦げ茶っぽい色合いになって、で明らかにここであの青臭い香りは消えたんですよ。
へえ。
青臭い香りは消えたんですけど、でもなんかまた違う独特の風味が出てて、うん、まあ決して飲みづらいということはなかったですね。甘さもあるし、
うん
ね、
うんうんうん、
まあそうかと思いながら、で最後に試した方法が乾燥した葉っぱを焙煎してそれをお湯に浸してあの急須で飲む方法ですね。でこれは結構まあやっぱり香ばしくなってますね。あとほんのり甘いっていうのは同じくで、まあいろいろ試したんですけど、でも正直どれが良かったかなっていうところだと、まあ焙煎が一番、一回やってしまえば、うん、もうあとはねお湯注いでいつでも飲めるから、
あ
手軽でいいのかなっていう感じはしましたね。で次はその鍋に乾燥した葉っぱ入れて煮出す方法、ちょっとやっぱ煮出すってなると少し手間がね増えますよね。飲むたびに煮出さなきゃいけないっていうのは、
はい、うんうんうん、
独特の癖もあるし、うん、でもなんか煮出す方法が一番味としては体に良さそうなもの飲んでる感じはありましたけどね。
あ
結構やっぱ熱を加えるっていうのは、うん、まあ、一つ飲みやすくなる方法としては、うん、あの結構ドクダミ有効みたいです。
揮発性なんですかねそういう匂いは。
あそうです、あの周期成分とかあの辺も有効成分としてちゃんとあるんですけど、うん、やっぱ揮発性だから、うん、そういう有効成分が減っちゃうよっていうような記述も結構ありましたね。
逆に、
はい、飲みやすくはなるけどちょっと成分としては少なくなるよとか、
うん、良薬は口に逃がしっていう言葉をともね、
まあ、体にいいと思えばこそこの匂いも我慢して飲めるみたいなところもあるし、うん、まあ、自分が一番摂取しやすいと思う方法で取り入れたらいいかなと思います、うん、では、最後、
はい、
でれん、ドクダミは根っこを食すべし、食べてみましたということで、ドクダミ食べれるのみたいな方も多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、意外と日本でも古くはその若い芽を茹でておひたしとして食べてきたっていう、あのことなんだそうなんですよ。なかなか想像できないんですけど、はい、私もあの癖のある草をおひたしってね超あっさりした調理法なのにそれをむしゃむしゃ食べるっていう勇気はちょっとさすがに、うん、わかなかったんですけどまあ日本だけじゃなくてベトナムとかだとそれこそパクチーと同等に香草として使われてたりとか、あの生春巻きとかにね薬味として使ったりとかしたりとか、また中国はなんか地域によっては普通にドクダミ野菜として使ったりもするみたいで、まあ、いろんな食べ方あるんだなーっていうのを知った上でちょっと今回手の出しやすいかなと思ったのが、麻婆豆腐にちょっと葉っぱを入れるっていう方法が本に書いてあったんですよ。
はい、
ハーブ王子で有名な山下智道さんっていう、
はい
ね、野草界では超有名な人ですよ。
はいはい、ですね。
の本に書かれてた方法なんですけど、麻婆豆腐1食分につき、ドクダミの葉を5枚。で、これをまずさっと湯がいて、冷水にさらしとくんですね、はい。
うんうん。
で、水気を切って、細かく刻んで、うん、まあ、出来上がった麻婆豆腐に投入する。っていう感じの使い方。なんで、そのまま入れるっていうよりは先に、ね、軽くさっと湯がいて使ってる。
はい。
一手間加えてるって感じなんですけど。はい、やっぱり熱を加えると香りが和らぐし、
はい、
なんか山下さん曰くちょっと少しフルーティーな香りに変化するっていうふうに書いてました。ちょっと私はあんまり分かんなかったけど、
はい、
で食べた感想としては、うん、ドクダミの香りがほんのり、で麻婆豆腐自体もはっきり味の主張がある料理だから、
うんうんうん、
それとこういい感じに相まってほんのりドクダミの香りがアクセントになるというかエスニックな風味が加わって、うん、ありだなって感じでした。なきにしもまあ美味しかったです。どっちかって言われたら美味しかった。
まあ、エスニックな感じっていうのはなんとなく想像できるかもしれないですね。
はい、ですよね。良、うん、かったですよ。でこれ一番びっくりしたのが次なんですけど、
はい、
根っこの炒め物。そう、これ根っこってあの地下茎ですよね。
はいはいはい。
なんかどうやら食べれるらしいっていう情報があったので、
はい、
食べてみたんですよ。でも正直、 根っこってなんかこうより成分が凝縮するイメージとかがどうしてもあったから、
なんかはいイメージ、
ね、より強烈なドクダミの香りするんじゃないのって思ってたんですけど、うん、今回は豚肉と一緒にオイスターソースで炒めて食べました、
うん、
めっちゃ美味しかったんですよこれ、騙されたと思って食べてみてほしいなっていうぐらい私は美味しかったです。一応味の説明しますと、はい、まず葉っぱとか茎ほどの青臭さがないんですよ根っこは、
うんうんうん、
これ生でかじった時もそうだったんですけど、
うん、
でこれだけでやっぱり食材としてだいぶとっつきやすくなりました。香りのイメージで言うと、
うん、
なんか生姜とみょうがを足して2で割ってかける5したみたいな感じ
2でかける5 はい、
うん、ああいう感じの匂いですね。
あでもそしたら私すごい好きです。
うん。なんかいけそうな気してきません？
うん。それ言われたらいけそうな気がする。
そうで生のままだと結構シャキシャキサクサクした感じで生でもなんかね食べれるかなっていう雰囲気、今回は試してないですけど。でその後お肉と一緒に炒めたら、やっぱ根っこだからかな、ちょっとホクホクした食感に変わってきますね。あのゆり根みたいな感じ。
はいはいはい。
まあ、これ 火の通すあの時間にもよると思うんですけど、
う
ん、美味しかったんですよ。
そうなんだ。
そう、まあ癖がないって言ったらやっぱり嘘に、ね、なるので、うん、あの生姜とみょうが足して2で割ってやっぱかける5って言ったのはそこの部分なんですけど、
うん、
結構強烈な匂いはどうしてもあるけど、うん、ハマる人は結構ハマる味なんじゃないかなって思いました。
へ
え。ハマったら結構中毒性のある味かな。
まあオイスターソースで炒められたっていうのもポイントかもしれないですね。
そうですね、うんうん、ね、しっかりオイスターソースもやっぱりうまみと味しっかりつく調味料なので、
はい、うん、
まあ、その辺は私もちょっとこう警戒、はい、ちょっと予防線張って調理したみたいなところもありますけど、はい、でもやっぱ美味しかったですね。
うん、
ただ生で割と生の食感残すんだったら酸味のある味付けも合いそうだなっていう感じ。あとは聞いた話だとご飯に細かく刻んで炊き込んだら美味しいよって言ってる人もいて、でも確かにこの香りだったらあの、まあ、そのまま食べてもいいんでしょうけど、例えばあのスパイスカレーとかとね合わせてそのご飯使ったらめっちゃ美味しそうだなって思ったんですよ。
それはありです
ね。良さそうですよね。
それは急にありです。
な、急に
スパイスカレーだったらすごい合うと思う。
ね、これやってみたいですよね。
うん。
現に、まあ、とあるブログで紹介されてた内容で、
はい、
ね、私初めて地名聞いたんですけど、中国の貴州省というところ、
はい、
南の方らしいんですけど、はい、ここがなんとあのドクダミ食のメッカ、
はい、
まあ、よく食べるそうなんですけど、そこ出身の中華料理屋さんのこう店主曰く、はい、もうドクダミの根っこがなくなったらどうやってご飯食べるんだみたいなことを言ってたらしいんですよ。まあそれくらいやっぱりいろんな料理にそこでは使われてて、かつまあみんなに愛されてるっていう、まあでもちょっと食べてみたらまあ言ってることわからなくもないなって気持ちにはなれました。あとはあの四川省とかはね有名ですよね、四川料理の、うんうん、あそこの四川でもドクダミ結構よく使われてる
らしい。それは根っこなんですか？
根っこも葉っぱも使ってたかな、そのブログには。はい、茎とか。
すごいな
ぁ、うん、意外とドクダミまだまだ奥が深かった。私はドクダミのこと何も分かってなかったって思いました。
すごいですね。
面白かったです。
はい、衝撃的でした
ね。だからなんかね、ドクダミがこう庭に生えてて、
うん、
ね、蔵抜いてもまた生えてきて困ってるっていう人はやっぱりこう根っこからね除去する必要があったりっていうところが結構あると思うんですけど、
うん、
なんか全然取りに行きますけどって思いましたね。
ああ本当になんか草むしりをする気にもならない雑草でもあるし、あ
ねえ、なんか抜いても抜いても甲斐がないと、
はい、
嫌になっちゃいますよね。
うん、あと匂いがつくから本当に嫌だなって思ってましたけど、はい、それ食べれるって思ったら、まあシソの亜種みたいなもんじゃないですか。家庭菜園してるみたいなもんじゃないですか。
うん、うん、確かに。
だから家でね毒ダミ育ててますっていうね時代が来てもね面白いです。
生えてるというかもう育ててるんですよみたいなね。でもそんぐらいしてもいいんじゃないっていう、
うん、
すごい今回はかなり心変わりをしました私。
毒ダミのここが面白いで ででん、ドクダミってなんでこんなになくならないのということで、
はい、
まあ、先ほどからも出てますが、ドクダミって結構いろんな住宅の周辺とか空き地とか、まあ、野山にも結構たくさん至るところに自生してる植物かなと思います、はい、でまあ匂いも独特 で手で草むしりすると一気に臭くなるっていう、もう本当に草むしりしたくないなって私は日々思ってるんですけどで草むしりしてみると、あの根っこってね本当に抜けないんですよ、
うんうん、
なので私は結構スコップで掘り起こしたりとか根っこをね取り切るのに苦労してるっていうところなんですけど、まあ、それがまた芽を出してまたドクダミに占領されてっていう、まあ、無限のループをねうちの庭では繰り返してるっていう、
あれもうつながってね取れたらいいですけど、うん、プチって切れますよね、あれがまた厄介ですよ、ね、
そうなんですよ、だからどこまでもなんか続いてんじゃないかって思っちゃう、
ね、どこまであんのみたいな
そうそうそう、
怖いですね、
感じなんですけど、うん、となんでじゃあこんなになくならないのかっていう秘密について、
はい、
ちょっとドクダミの生存戦略の部分をご紹介させていただこうと思うんですけど、このドクダミですね、茎に秘密がありまして、
はい、
2020年に東北大学が発表した研究によりますと、
超最近ですね、
はい、結構ね最近ですよね、
うん、
はい、そう、ドクダミは土の中に匍匐茎って言って、匍匐するなんで、まあ、横に伸びていく茎を、まあ、持っているんですけど、
はい、
普通こう植物の茎って葉っぱがつきますよね、なんですけど、はい、土の中を進んでいくのに葉っぱがある と、進みづらくなってくるんですね、
うんうん、確かにな
んかイメージないですよね、あんま土の中で葉っぱがあるっていうね、
ね、はい、まあ進行をせき止めちゃう感じするから確かに葉っぱは、ね、うん、いない方が良さそうですよね、
しかもその葉っぱにね、うん、作るのに栄養が取られちゃうと、
はい、
先端で突き進むのにすごく進みにくくなるっていうのが研究でも分かって、うん、ドクダミはその葉身っていう俗に言う葉っぱの部分を持たない形に変化していったわけなんですけど、でそれによってこう地下をぐんぐんぐんぐん伸び進めて生育域をどんどんどんどん大幅に拡大していったっていうのがこのドクダミの戦略としてあります、はい、土の中を進んでいくっていうふうに申し上げたんですけど、土の中を成長することでいいところが、うん、まあ、いくつかあって、その一つが、まあ、寒さに強くなる、
ああなるほど、
であとは乾燥にも強くなる、
お
悪影響も地下でやり過ごすことができる、
うん、
っていう意味でじゃあドクダミは本当にこう生育域を拡大していって、さっきも言ったように何回も何回も抜いても抜いてもいなくならないっていうようなところになっております。
なるほど、まあ、確かに土の中はね温度も水分もある程度ね地表に比べたらだいぶ安定してるでしょうしね、
光を求める植物が世の中には結構多いので、こう地上に出れば出るほどやっぱり競争相手って多いんですよ、
うん、はい、競合がね、うん、
なんだけどドクダミはこうもともとその陰湿なところっていう風に道草さんからもありましたし、
はい、
さらにこう土の中でこう競争相手が少ないところで自分の陣地を広げていくっていう、うん、まあ、そういう戦略が至るところでドクダミが繁殖してる戦略なのかなっていう風に感じました、うんう
ん
う
ん、まさに隙間戦略って感じですね、
うん、本当ですね、普通ね光のない土の中を進もうって思わないですもんね、
ね、結構過酷ですもんね、うん、それはそれで、
うん、多
分、うん、抜いても抜いてもいなくならないわけですね、
は
い、
そうなんですよまさかね横に伸びてるとは
ね、そう本当にどうね終着点がどこなのかっていうのがわからないですね、うん、あれは
一説によるとですけど、ドクダミがそのある程度成長してる一株があったとすると地下茎は20メートルぐらい伸びてるっていう、ネットにはあって、そうだからもう20メートルなんで絶対に取り切れないわけですよ、
ゾッとしました、
はい食べても食べてもなくならないと
はい食べるには困らない
そう食べるに困ったらねくだみたんで、
すごいな、ちょっと想像以上ですそれは、
そうなので取り切るってことは正直難しいのかなと思いますけど、まあ、根本的になくそうと思うと、はい、まあ、彼らは酸性の土壌を好むので、ちょっとアルカリ性の、まあ、石灰だとか、まあ、そういったものをかけてあげると、はい、土壌のその環境を変えてあげるともしかしたら、はい、除草にはもしかしたら役立つのかもしれないです、はい、
ちょっとペーハーのコントロールを変えてあげるって感じなんですね、
うん、そうですね、
うんうんうん、いや面白い。
はい、というわけで今回はドクダミについてお話しさせていただきましたが、どうでしたか、ドクダミに関して。
いやでもやっぱりね、本当に頼もしい生命力ですよね。
本当ですね。
ね、大昔からまあやっぱり生き延びてきた理由がよく伝わってくるお話だったなと思ったんですけどね。まあでもやっぱり昔から存在してくれる、しかもそんだけ繁殖力強くて、うん、すごく利用価値の高い植物なので、まあ、これからも私たちの暮らしに強い生命力とともに寄り添ってくれるんじゃないかなってすごい思いましたし、で、うん、まあ、その利用の仕方も驚きのいろんな方法が分かったので、お庭の厄介者になりがちではありますけど、ぜひドクダミ食ちょっとこう試してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。
私は結構ドクダミ駆除は本当に自宅で今困ってて、
うんうん
う
ん、
もう草むしりしては数日間こう手の匂いが消えないみたいな感じで、本当になんか辛いなっていうのを繰り返してたんですけど、まあ、効能もこんなにたくさんあって、
うん、
で、まあ、食べ方もこんなにたくさんあってっていうことで、はい、なんか別に手が臭くなることも、食べられるならなんか許せるっていう
ね、あたとね、美味しい思いができるなら全然いいですよね。
そうそう、うん、はい、そうなので、まあ、明日はまず晩ご飯に豚肉とドクダミのクッキー炒めをやろうと思います。
おお、すごい、早速ぜひぜひ。
はい、ということで本日はドクダミについてお話しさせていただきました。ではまた。
ではまた。